その画家とかもね、亡くなった後に1億の価値がつくとかもねあるから、なんかその死んでからの方が価値が認められたりとか、なんかね、なんか報われなさがあるよなって。
画家は多分あまり報われない職業だと思います。僕は精神科の先生に聞いたんですけど、以前ですね、アーティストを目指してますって言ったら、それは大変な道ですねって言われましたけど、まあ、それはありますよね。あとはなんだっけな、その価値が出るかに関しては死んでからのが、それは多分ね、これほとんどの作家は死んでから価値出ないですね。
ほとんどの作家はね。
ね、そうそうじゃないですか。今まで作家たくさんいるじゃないですか。山ほど。
確かに。
その人たち死んでから夢あったかっていうと、そんなことないじゃないですか。
全員が全員ではない。
ないですね。一部の人だけですよね。だから、しかも有名な人たちも死んだら名前消えちゃう人たくさんいますからね。
そうですよね。思い出されすらもしない人とかね、山ほどいるでしょうね。
いますね。
確かに。でも今見るそのなんだっけ、有名な絵とか、ゴッホとかもそうなんですか。なんか亡くなってから、現代になってからの価値がついてたりとかね、生前は報われないみたいな人生もあるよなと思ったりして。
ゴッホはでも結構微妙で、なんかゴッホは全くなんかそのお金がなかったって話あるじゃないですか、あれちょっと結構疑問点があって、ゴッホはあのガシェ医師ですね、精神科医の先生と交流あったんですけど、その娘さんですね、ガシェ医師の娘さんのあのピアノ弾いてる風景が絵になってるのがあったんですよ。それ見つけたんですよ、たまたま。でゴッホは別のとこではある程度なんだっけな、その裕福な方たちと交流があったって説を聞いたんですよね。じゃないとね、多分全くなかったら生活できないですからね。
そうですよね。
そしてなんか気分、なんかその精神科医の先生のお嬢さんを書いたりとかしてるあたりとかから推測すると、意外にそういうのと交流あったんじゃないかと、気もしますけどね。完全にゼロだったわけじゃないと思うんですけどね。ただその場合にはテオもなんかちょっと怪しいんですけど、この場合ですね、テオってあのゴッホの弟ですね、この人もなんかちょっとこう画商だったんで、画商じゃなかったら怪しくないんですけど、画商だから兄貴を犠牲にしてちょっとなんか儲けたんじゃないかって説もあったりとかちょっとね、まあちょっと難しいですね。
なるほど。なんか意外とそのアートあれですね、人間の欲とか、なんかそのなんだ、その
欲望、
自慢したいとか、モテたいとかもそうだけど、所有欲とかもそうだけど、いろんな欲望が渦巻いている世界、
最低ですよこの世界本当に最低の世界出ますよ本当に。
そんな気がしました、
強く言いたいですよ、最低の世界です本当に本当に。もう疲れますよね。
アーティストからアートは最低の世界
で。アート最低の世界でますよ本当に。最低でますよ。
面白いな。
最低でも別に言い方悪いけど、人間的すぎるというか。
そうそうそう。
人間的すぎる
世界ですね。すごく人間臭さがあるよねっていうかね。思いますよね。すごい人間臭い世界。
人間臭い世界ですね。
面白いな。そう。そう、あのお弟子さんの近藤さんのインタビューとかもね、前させてもらって、いろいろアートについて調べていた時に、結構海外の人ってアートをね、飾る文化が普通ですとか、なんかパーティーの際にその時に合わせて絵を変えたりとかするの結構普通なのみたいな話を聞いたことがあって、なんか飾る方がなんかピュアにアートを愛してるのかなっていう気がして、投資的な意味じゃなくね、アート好きって方が多いのかなって気がしてたんですけど、
飾るのはね、結構実はね理論があって、あれなんですよ、あれなんですよね、もともと窓の代わりにアートは使われたっていう説があるんで、西洋ではなんかもともと湿潤気候、西洋っていうかね、西ヨーロッパの方ですね、湿潤気候ではないじゃないですか。日本は湿潤気候だから、襖とか、あとなんだっけな、障子とかいろいろあるじゃないですか。襖に絵描きますよね日本はね。あれはもともと絵描くのはあるんですよ、もともと文化としてはですね。ただし湿潤気候だから窓が必要なんですよね。窓とか、日本で今現在の窓、昔だったら襖とか障子ですね。正直な人は絵描かないですけど、あまりですね、襖には描いてましたよね。で、江戸時代終わって明治以降になった時に西洋的な家になってくるじゃないどんどんですね。で、家も窓が大きいので世に置いてはですね、閉める面積が、窓がありすぎるんで絵を飾るスペースないって話なんですよね。一つは、あとは高さの問題ですね。高さの問題で、昔海外の家の方が天井高いのあるんで、 そこはね、あるんですよ。あの木の木造家屋の限界みたいですね。木造家屋の限界、あのブロックの建物とか、うん、ブロック塀とかで作られてる海外の家とか、うん、あとはもう鉄筋の家とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、それから比べて日本の家は基本的に木造が多いんで、うん、今はですね。そうすると木造だと高さの制限があったりとか、うん、リビングの制限があるんで、うん、あんま大きい家飾らないんですよ。
そうですよね、
うん、あんまり木造で大きい家飾ってる家ないと思いますよ。
そうですね、まあ、あの客間に掛け軸みたいなのがあったりするぐらいかな。
掛け軸はもともとはね、昔からあるその和室の掛けるもんじゃないですか。だからま飾る場所ないんです、そもそも日本には。
海外みたいなすっごい大きなアートがドーンってねあるのってあんまり確かに日本っぽくない。
そうですね、家が小さいからね、そもそも家小さいし、窓が必要だし、あと壁も天井も高さも決められてるし、
住環境
大きいですね。
確かにが原因で文化として根付きづらかったとか、ね、そうですね、そういう背景もあるって感じ。
そうですね、でも江戸時代にはあったと。
うん、
なんでかっていうと襖の絵とか、
あ
の
あそういうことですね、障子
の絵とかあるじゃないですか、うん、うちにもなんかありますけど、
うん、そうか、そういう形で根付いていったみたいな。
そうですね、
面白いですよね、そういう意味ではね。自分のその生活のなんだろう、県内をこう装飾したいみたいな欲求って面白いですよね。そこに何か自然を描こうとするとか、窓の代わりだとしたら向こう側になんか自分が描きたい風景みたいなのかけちゃうわけですよ ね。
そうですね、
自分が暮らしているフィールドにそういうのを持ち込みたいって思う感性がなんか面白いですね。へ、なるほどね。
こんな真面目な話いいんですか？真面目な話いくらでもできますけど、真面目な話でいいんですか？
真面目な、どっちでもいいですよ。
どっちでもいいですか？
いつもの田中節を。
いやいや別にいいですけど、真面目な話できますけど。
あでも面白いなと思って。そうなんですよ、この本をね見て、やっぱアートってやっぱ私も分かんないんだよなっていうのがやっぱり抜け切らないっていうか、なんでそんな高いお金がつくのとか、なんで所有したいって思うんだろうみたいなとか、私飾りたいって思ったことないんだよなみたいな、まあ、私の個人的な感覚ですけどにはないものがこのアートコレクターたちの中にはあるんだなと思って、その感覚を知ってみたいっていう好奇心ですね。私の聞いた
一番簡単なのは男性になることですね。男性になって お金稼ぎまくったら多分あるじゃないですか、もうなるじゃないですか。女性でお金を稼ぎまくって、まあ、普通に稼いでるくらいだったら多分絶対一番遠い世界ですね、アート。遠い遠い。男性でもし、ね、パートナーがいたとして仮にですよ、うん、その人が絵買ってきたらもう一番初め止めますね、その人は。ふざけんなっ
すよ。よく聞きますよね。
ふざけんなっ止めますよ。
なんか妻に反対されてとかね。
そうそうそう。
ああ、なるほどな。
そういう感じだと思いますよ。
言われてみればそういうとこあるのかも。ちょっと妻に相談しますみたいな。
そうそうそうそう。そういう人多いですから。あとダメ出しでもいいですよ、いくらでも。なんか僕がフォローに入りますよ今度は。
あと AI とかどう思います？
AI ね、
生成 AI、 画像生成も ね出てきて、私もたまに使います
けど。そう出ますよね、
あれとか。すごい精度どんどん、ね、高いですよね、上がってきて。
あれはね、なんかやっぱ最終的にあれなんですよね、 AI は結構強いじゃないですか、細かい能力とか、あと精密に書くとか、でもあれはね多分ね人間勝てないと思うんですね、もしあれと同じようなものを描こうと思ったらですね、でも残念ながらやっぱ人肌のなんかぬる感みたいなのはできないですね、そこだけだと思います、人間ができるところは最終的に。
ぬる感、
ぬる感、ぬる感は難しいですよ作るの本当に。
うん、そうだと思います。
ぬる感はできないよね。
でもそれも数値とかでちゃんとなんかねデータを出せば、人間がいいと感じるぬる感のいろんなデータを集めたら再現できるんじゃないかなって思ってしまう。いやそこは出ない
ですね。ぬる感はできるかもしれないけど、気持ちが入ったらぬる感はできないですね。
あ
なんでかっていうとね、これ面白い現象があって、うん、あるんですよ、なんだっけな、最近なんかTikTok とか、
うん、
ああいう動画あるじゃないですか、配信サイト、
うん、
あれでなんだっけな、あんまりこうネタを仕込んだみたいなやつは嫌われてると。
ああなるほどね。
どっちかというとこうみんながなんだっけ素で書いてあるのに近いと思われるやつにだけ反応するってあったんですね。多分みんながもうなんだっけ AI みたいなっていうか、作られたテレビ番組もそうですけど、作られたものっていらないんですよ。
人間臭さみたいな。
そうそうそう、人間の匂い。
ポロッと出ちゃったなんか素の何かみたいな感じとか。
そうそうそうそう、そっちなんです最終的に。そこを見抜くように人間もなってきてるんですよね。
まあ、AI っぽいなとか分かります
よね。ありますね。それを超えてくるのもあるかもしれないけど、最終的にやっぱりこうね、 やっぱ AI が相当賢くならない限り、
なるほど、
そこまでできないんじゃないかな
と思うんですけど、なんか人間にしか出せないいびつさとか、いびつさ、なんか完成度の低さ、みたいな、そうですね、下手さ、
そうです、
ね、下手さみたいな、
下手馬みたいなですね。でもこういうガンガンガン
大
変
だ
からね、戦いで、戦い
で終わる
ね、戦いで終わるじゃないよ。なんかそのなんだっけ、あの変なことするとか、AI できないじゃないですか。
なんかお利口さんですよね。
AI はお利口ですよ、エリートですから、
エリートはそうか、
もう主催ですから彼らは。
そうかも。
だからバカなことをやっていく行為とか、多分なんかね、そのアホなやつとか、どうしようもないやつとか、そういうのがと、あとなんかその主催的な能力、それ混じったところをうまく演じ切るとか、そういうのできないんじゃない、ちょっとなんか、
ちょっとなんかそうかも。きれいめ、きれいめですよね。
でもきれいめですよ、
すごくコンサバー、きれいめコンサバーですよね。
うまくそれをね、たらくまなきゃいけないですけどね、もし AI を良くするんだったらね、そう、ダメさぐらいまで含めて調理するというかね、
っていうのもね、ダメさを教えるみたいなこともできるのかもしれないですけどね。
そうですね、次のステップかもしれないけど、そういうのと含めてあれですね、AI 的なものはね、あと企業とかね、僕も小さいながら会社経営してるんですけど、難しいですよ、会社経営するの本当に。なんでかと、アート売るってめちゃくちゃ難しいんですよね。これ AI できるかっていうとできないですよ、全く。なんでかっていうと、その難しすぎて判断がわけわからんっていうか、コロコロ変わるっていうか、そんなの AI できないですからね、さすがですね。
要
するに判断、ジャッジあるじゃないですか。例えばなんかこう、この時期にこれ売ろうとか、これをじゃあこういうようにしたらお客さん喜ぶかなとか、かなり複雑な要素を絡めてやってるんで。
そうですよね、
そんなのできないですよ、経営とかなんか。
確かに、そのね、お客さんとのやり取りとかもたまにね、いらっしゃったり、お客さんいらっしゃる時に立ち会ったりとかもするの見ていると、やっぱりそのなんていうのかな、臨機応変さというか、その人に合わせたっていうのかな、なんて言えばいいんですかね、この接客業ですよねって思って、おもてなしじゃないですけど、
いや接客業だと思いますよ本当に。
とってもね、それで、接客要素が多いですよね。
難しいですよね、特にお金持ちのお客さん多いじゃないですか、絵を買ってらっしゃる人って。基本的にお金なかったら絵買えないですからね、だからそうした詩を方々に聞いてもらうっていうのは相当難しいですからね、ゲームとしてはですね。だから、まあ、一生懸命やるんですけど、それをどこまでやるかっていうか、しかもお金持ちの人って絵を購入するだけじゃなく、さまざまなサービスを購入している可能性あるじゃないですか。そうしたら購入することに関しても慣れてるわけですよね。そういう人たちに気持ちよく買ってもらうって難しいですよね。
そうですよね、
どうやってやるかって難しいですよね。
難しい、
難しい、簡単じゃない、ね、
だから AI ってすごい出てきた時に、なんかこういろんな仕事なくなるぞとかね、うわーって思いましたけど、やっぱそうじゃない何かってめっちゃあるよねと。出会いにできないというか、なんていうのかな、価値をそこに生み出す能力、なんかその人にこれを価値があるものとして、それこそ魔法かける力みたいなのが AI じゃ多分無理だなって、なんか分かりますよね。
まあ難しいですね、簡単には、できないですね、そういうのとか。だから二郎のラーメンを作れるかっていうのと同じですね。ラーメン二郎のラーメンあるじゃないですか、あれもなんか魔法入ってると思うんですよ、ですね、あんなのは簡単に作れそうなもんだけどできないですよね。 AI が分析して、なんかね、最近だと味を共感するなんかそういう機会ができたって言いましたけど、こっちの味で食べた味をまた他のところでも同じように再現して食べて味わうみたいなね、それあるらしいんですけど、でも二郎の味とか多分出ないと思うんですよね、あれは。
だからお母さんが作ってくれたなんとか卵焼きの味みたいなのをね、再現されてもやっぱなんか違うんでしょうね。
それは精度の話なんでしょうけど、
そうですよね、
結構最終的には微妙なところを感じ取るのは人間なんで、
そこですよね、
そこは出ないですよ、簡単に。
精度が高いものを追求していくのは絶対 AI できると思うんですよね。
できないですね、
とても得意だと思うけど、
詩的なものもできないじゃないですか、ポエジーなものもなんか。
そうですよね、文脈みたいなもの、
ね、
背景みたいなものまで汲み取った何かはやっぱね、ないんでしょうね。そして人間はね、人間臭いものを求めていくかもしれないですね。
だんだんそっちになってきてるんじゃないですか、そういう感じだと思いますよ。
面白い、なんか田中節な話ありますか。
僕ですか。僕の話はないですね。
ないんだ。
逆に言うとなんかあれですね、僕がちょっと質問させてもらおうって話だったんですけど、
はい、
ちょっと事前に聞いた時、リハーサルの時ですね、なんだっけな、あさみさんがなんでアートは興味持ったかっていうとか、もしくはそのもともとそういうの興味あるじゃないですか、なんでなのかなって気になりますけどね。
やっぱり分からないからだと思うんですよね。こんだけアートに近い環境にいさせてもらっていながら、リアルな現場を見せてもらっていながら、全く、ね、ここ数年間そんなのを経験させてもらってきていながら全く理解できてないっていう、なんか売れるのを、ね、目の当たりして見てますけど、買う側の気持ちとか、やっぱ私がお金持ち、男になってお金持ちにならないと分かんないのかな。
いや、それはあるんじゃないですか。だって女性だから、でもなんか失礼な話ですけど、あのなんだっけな、あの化粧するとかあるじゃないですか、そういうの気持ちとかあるじゃないですか。僕男性だから全く分かんないですからね、化粧の気持ちとか、化粧してる気持ちとか分かんないですからね。
なるほど、ね、
どういう意図でやってるのかとか、はいはいはい、どんくらい薄く塗るのかとか、はいはいはい、強く塗るのかとかあるじゃないですか、はいはい、そうファンデーションとかあるじゃないですか、そういうのとか全く分かんないですよ。
そうですよ
ね、立場が変わるとなんか分かんないことたくさんあるじゃないですか、そういう話なんで、やっぱ分かんないことたくさんありますからね。
そこなんですよね、私もいろんな人インタビューして、その分からなさを分かりたいっていうか、分かんない、所詮分からないのは分かってるんですけど、その人になれるわけじゃないから、でもその人になったつもりで、その人のフィルターで世界を見てみたいっていう興味関心があるんですよね。ああ、そうなんですね。だから面白いなと思って、全く想像してなかった世界がやっぱアートなんですよね。というか田中さんの世界が全く私の思ってたアートのイメージと違うっていうか、なんか私もっと綺麗めな感じでアートを見てたなとか。
いや、綺麗めな人多いですよ。
思いがとかね、なんかそういうあれだったけど、違う、なんかそういうのを超えた面白さっていうか、その司法試験落ちたけど、司法試験の方がアートに比べたら簡単なはずなんだよみたいな話をどっかで
言ってましたね。
言ってましたよね。だからそこの視点の持ってき方の面白さみたいなのが面白くて興味があるっていう感じはあると思うな。
確かにね、
自分ではそんな感性浮かんでこないから。だからアートに興味があるというよりは人間に興味があって、たくまさんが見てるような同じ視点でアートを見てみたいなって思うけど、全く無理やわって思う。
そ
う、
僕病気ですからね。そうそう、完全に病気ですから。
無理だなっていう、ね、全然到達できないなっていうね。
到達したらやばいですよ、病気ですよ。到達したら思いっきり病気になりますよ。毎日通わなきゃいけない病院なんか。
本当ですよね。
本当ですよ。
いや、でも本当にね、そういう感性があるから生まれてくる何かってね、それをなんかね、こう体感したいっていうなんかね、欲求が昔からあるんですよね。その人みたいになりたい、センスに憧れ、なんていうかな、羨ましく思うみたいなのが結構強
かった。あ、確かにさっき話出てましたよね。
そうそう、
羨ましくこういう人になりたい
みたいな、なりたいみたいな、だからその人みたいなセンスを自分も手に入れたいとか思うわけですよ。
欲求強いんじゃないですか、欲求は。
そうそうそうだと思う、アートに対しては所有欲求はないけ ど、 才能とかには、なんか欲求が強い、
強いですね、
欲しいって思っちゃう、どうしたら手に入るのっていうところから、いろんなその人のルーツとかを聞けば手がかりが見つかるかもしれない、な、私もそうなれるヒントが見つかるかもしれないみたいなのをちっちゃい頃思ってたから。
そうですね。それを手に入れて、才能を手に入れたとするんじゃないですか、仮になんか、どうしたらいいんですか。
分かんない、自己満、なんかやっぱすごいでしょって
見せたいから、
やっぱ一緒なんだと思う。そのあとね、自慢する男性の話ありましたけど、いや私も一緒やってなんか男女の差はないぞってなんか思いましたよね。人間なのかなっていう、その対象が何に現れるのかは人それぞれだけど、やっぱ所有欲ってあるんじゃないかなみたいな。いや、もうだから欲深いんだと思う私は。嫉妬がすごいある
よね、あるんですか。
どんな人に対してもいいなって思う。
どんな人に対しても嫉妬するんですか。
結構思う。
それすごいですね、かなりですよそれ。
多分、人から見たら、なんかこうなんだろう、三流みたいに言われてる人に対してもやっぱり見出しちゃうんですよね、羨ましさを。そんな風に言われてるけど、あんななんか持ってるじゃんみたいな。なんかね、自分には何もないって思いすぎてるから、すごく周りが羨ましく見える。
あ、自己肯定感が低い
って感じですか。低い分、人の才能を見出すセンスが磨かれてきたというか、どんなものにもなんか才能を見出してしまうというか。
そうなんですね。
羨ましいんですよ、このたくまさん、センスがね、ビジネスセンス、マーケティングセンス、アートのセンス、人心掌握スキルみたいな、なんかね。
あ、そうですか、センスとか。
本当人の心をね、引きつけていくのが 神がかってるなって思うわけです、私からしたら。
路上からですからね。
そうそうそう。でもさっき言ってた仁義の話じゃないですけど、すごい人情とか義理人情に熱いみたいなのとかがいいなって思うけど、私真似できないですもんね。
なるほど。
そういうところが深く熱いから人がついてきたり、お客さんが、ね、集まってきたりするんだな、いいなって思ってもやっぱりできないですもんね。
でもやったらやったらいいんですけど、結構大変なんじゃない
ですか。大変ですよね、その大変さを背負えない
って。じゃあダメじゃないですか。そうそう、こっち背負えないようにこっちだけ欲しいって、なんかちょっと それはちょっと都合いいんじゃないですか。
そうなんですよ、最近ようやくそれが分かってきた。
ね、
最近それがようやく分かってきた、みんな何かを背負いながら何かを得てるんだ、そのバランスをね取ってるのに、お知らなくていいとこばっか見てたなっていうのの、ちゃんといいよバランス取れてるはずなのに、みんなは用しかないみたいに思ってたから、あ、やっぱいいよバランスあるんだなって、こう蓋開けてみるとちゃんとみんな ねあるなと思って、いいな羨ましいなって思ってたけど、反対の、ね、面もちゃんとみんな持ち合わせてバランス取ってるっていうのはね、あ、なんか子供だったなって思いますよね。
なるほど。
うん、
じゃあ浅見さんは一体どこ目指してるんですかね。
わかんないんですよね、いまだになんか、そのこの番組始めたのも、その自分のキャリアに悩んで転職みたいなものを見つけたいって思って、なんかいろんな人の話聞いてるうちに見つかるかなみたいな、みんなが歩んできたような道をなんか真似してみたら見つかるのかなとか思ってたけど、結局わからない。でもこの活動そのものがやっぱりやりたいことなんだろうなって気がしますよね。なんかこのなんだろう、こういう自由な何かをみんなと共有したいっていう感じですかね。だから猫とかがさ、なんかこう虫とかネズミとか捕まえてきて、うん、飼い主の前にポンって出す行為知ってます？
聞いたことないですね。
なんかね、
あるんですか、
この取ってきましたよ、変みたいな感じで、何なんでしょうね、お裾分けなのか、こんなん取ってきたらすごいでしょって見せるのか分かんないですけど、うん、あんな感じと一緒、こんなもん取ってきましたって言ってみんなとなんかこうシェアしたいみたいな感じ。いろんな人に出会って、私自身がで、こんな人と出会ってきましたっていうのをシェアする活動をしていたいんだろうなっていう感じですかね。だからそれができ続ける状態みたいなのを目指している感じがしますね。なんかその地点、点として目指している部分があるんじゃなくて、なんか行動とか動作とかがこう続き続けてる、なんていうのかな、状態であり続けることを目指しているみたいな感じだから、なんか食うに困らない職業をある程度持ちつつ、こういう自由な活動をやり続けられるっていうのが、なんか自分の目指してるところなのかもって感じですかね。何になりたいとかじゃないのかもって気がしてるかな。
活動時代に意味があるってことですね。
状態っていうんですかね。なんか会社を立ち上げたいんですとか、そういうのなくて、何になりたいんでしょうね、何を目指しているのかよく分からない。でもこういうことをやり続けるってことはしたいって、なんかどっかで思ってますよね。だからその自分のなんだろう、視野を広げたり、私が変わることによって私の質も変わってくるし、
ね、
そうなってくると相手の回答も変わってくるじゃないですか。それを楽しみたいというか、自分が変われば相手も変わったものがこう引き出せていけるから、 そのための自分のインプットもなんか増やしていきたいし、やっぱそのなんていうのかな、会話の面白さでなんかその相手によるよねって思ってて、引き出す相手の引き出しの多さみたいなので会話がね変わってったりするから、なんかそういうのはね、より気持ちよく話してもらえる人になりたいなっていうのはありますかね。
なんで浅見さんは合気道的な動きが多いんですかね。それ聞きたかったんですけど前から。
合気道的な動き、
要するに柔道だったら相手を力でバーンって投げるじゃないですか、
うん、
だからね、技、一本釣りとか、一本釣りじゃないか、一本釣りとかありますね。一本釣りは魚ですね。一本背負いとかあるじゃないですか。そういうんじゃなくて、相手のかけてきた技を、うん、かわすというか、その力を利用して相手を倒すみたいなじゃないですか。倒してないかもしれないけど、まあ相手の力を利用してじゃないですか。なんでなんだろうな、思って。
その方が面白いって思ってるからだと思いますね。
でも普通の人ってあれじゃないですか、柔道かけるの好きじゃないですか。 技の多い、多分合気道の人はあんま少ないと思いますよ。
そうな、
女性はそっち多いかもしれないけど、
合気道、
合気道ですね。合気道
近い。例えばどんなとこにそれを話してて思います
？合気道ってのは力を利用して、うん、技をかけ直すみたいな感じがあるんですよね、うん、で柔道ってのは自分から力をかけて相手を倒しに行く感じなので、
だから私だったら質問で引き出してかぶせ
ていくみたいな、かぶせですね、力を引き出してそれでワッと入っていく感じ。あんまり倒してないんだけど、
なんかちょっと卑怯ですよね。
いやいやいや、合気道は一番いい武術ですよ。
本当、相手の出方見てなんかこう動き変えるみたいな、
それ卑怯じゃないでしょ。卑怯じゃない、卑怯じゃない、卑怯じゃない。相手の力を利用してるのが、うん、だって相手が力を出してきたら、うん、それを受け流すんですから、力を受け流してるのは自然な動きなんですよ、多分。合気道みたいな感じますけどね。
そういう動きの方が相手の持ってるなんか面白いもの引き出せるって思うんだと思うんですよね。だってもうなんかわかんない、そっちの方が面白くないっていうのがやっぱ答えしかないかも。
面白いと、
面白い。
でも合気道と柔道の話は多分なんか結構真逆なんで、でも日本古来の武術から来てると思うんですけど、ちょっと僕も詳しく知らないけど、イメージだと多分合気道と柔道くらい違うなと思いますね。武術でいうと合気道よりも柔道がメジャーですけど、合気道の方が、ま、なんか達人の方がなんかそれでうまいのかなと。
なるほどね。多分ね、そのさっき言ったその自己肯定感が低すぎるっていうのが、結構このインタビューとかね、聞くのうまいですねとか言ってもらえるのは多分そこがね大きかったんだろうなって最近思うんですけど、自分には何もないとか思うから、相手の方が持ってるって思うんですよ、ナチュラルに。こうだから話してもらう、最初に相手に話してもらうとか、相手からなんかこうなんかエネルギーを出させるっていう方を先にやってもらうのは、うん、もうなんか私の中で自然なんですよね。
なるほど。
こっちはゼロみたいな感じ。
でもそれがなんか自己肯定感ないっていうけど、僕的にはそのなんだっけな、合気道的な能力が高いんで、それは武器になると思いますけどね。
そうそうそう、ね、
そういうのはいいかなと。
そうなんですよ、この低さがねそれを生んでくれたんだって思うと、まあ良かったんだろうなと思いますよ ね、あ、こんな能力があったんだみたいな。
さっきもたまたま杉山浩一さんだっけ、杉山浩一さんだよね、
あの
ドラクエのあの人 の、 あの番組見てて、番組じゃなくてあれだね、ウィキペディア見てて、それで感じたのがなんだっけな、あの森田将棋っていうなんか将棋、あのパソコンのゲームあったんですけど、それにたまたま投稿して、将棋の序盤は終盤は強いけど序盤弱いと、あと音楽ついてないのはダメですよって書いてそれがきっかけになって、なんだっけな、ドラクエのエニックス出してたから、その森田将棋もですね、だからエニックスに届いてドラクエの音楽につながったみたいな話あるんですけど、そういう話に近いと思いましたね、今の話聞いてたら。その自分が予想してなかったことがたまたま仕事につながったりとか、次の天気につながるみたいなことがあるんで、そこはなんかそういう、もうなんだっけ、さっきの自己肯定感低くて自分はなんかあんまりそういうのはインタビューしか向いてないと思ったかもしれないって言ってましたけど、そこは逆に仕事につながったりとか次のステップにつながることあるんで、
そうです
ね、それは多分なんかそんな感じましたけどね、僕は。
そうかも。
うん、
ポッドキャストもなんかインタビューなら、あ、私喋んなくていいならできる気がするみたいな、でもみんなにシェアしたいんですよ、この面白かった話をみんなにシェアしたいけど、自分は喋りたくないぞって思って、
自分は喋れないんだ。そうそう、喋れないの。
自分のこと喋りたいなんてさ思わないでしょ普通って、私は思ってたわけで、でもそれがねみんな楽しんでくれるから、
そうですよね。
で私本当に引っ込み思案って人見知りでとかだったんで、人と会話する機会って極端に少なかった幼少期なので、聞き上手ですねなんて言われるような会話生まれてないからね、ここに。だからこんな能力に気づきようがなかったわけですよ。やっぱなんかちょっと出してみなきゃ分かんなくないですか、マーケティングもそうだけど、ね、なんか手打ってみないと反応って得られないから、 それが割と私は柔道的っていうより相手から出させるみたいな手法の方がなんか多いのかもしれないですね。そのエネルギーを受け取って自分もなんかこう返していくみたいな感じの関わりが多いんだろうね。でもそうやって人から言われてみないと分かんないことめちゃくちゃ多いですね。
ありますね、それはありますよね。 髭が汚いとか、
とかね、
なんだ頭がおかしいとかなんか、
とかね、変だと思ってない
から、ね、変だとか、なんか太りすぎだとか言われますからね。
私も自分の喋ってることは標準語だと思ってた時代がありましたから
ね。え、標準語じゃないんですか。
静岡県出身なんで、なんかこう演習弁っていうのがあるんですけど、なまってたんですよね。
演習弁、
演習弁、なんとかダニとか、ダラとかね。
ダラはあんま言わないですね。ダニも言わないですね。
確かに言わないら、ラって
言うんですよ。ラって確かに、
普通言わないだにとかね、なんか語尾にそういうのつけるんですよ。標準語だと思ってたから。だからそうやってなんか人と関わっていくことで、なんかこうさっきのプッチンプリの型じゃないけど、なんか自分が見えてくるというか、
そうですね、
外堀から照らされると自分ってあこうなんだみたいなのが見えてきて、その照らす光を増やせば増やすほどなんとなく自分がこうくっきりしてくるっていうか、それがやっぱ面白いからいろんな人と会いたいっていうのあるのかもしれないですね。でそれを知るためには合気道的な方がそれを受け取りやすいって思ってるのかもしれない気がする。多分、
なるほど、
多分ですけど、今パッと浮かんだことでしかないから、なんか、またいつか変わってるかもしれないですけど。